ベルナンデスに並んで追い詰めていきました。あとは16番のマリア・ライトです。残り400の表示を通過、下さんブラック先頭だ。下さんブラック並んでゴールダクター、各先頭を捉えた。さらには佐藤ダイヤモンド、アドバイアレスター広がった。先頭はゴールダクター、下さんブラック、ゴールダクター、下さんブラック、外からサウンドオーバース、佐藤ダイヤモンド、さあ広がる。200を通過した。下さんブラック先頭、下さんブラック先頭、2番手にはゴールダクター、そしてサトルダイヤモンド、3番手からマリ接近、3番手からマリ接近、下サンブラックした。サトルダイヤモンドが並んでゴール、捉えたか、捉えたか、それとも残したか。
小田切ロロのエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。一週間のご無沙汰、皆さんいつかがお過ごしでしたか。まあ一週間と言いましても、先週はね、1月2日のね収録の模様をね、お届けしたんでございましてね、まあある意味今年の放送は、まあ通常放送は、まあ、今日が第1回目ということでございます。2017年もまあもう15日ぐらい経ちましたね。今14日ですか。うん、で昨年の有馬記念当たりましたー。一点勝負1万円大成功でございます。いや正直ね、ゴールドアクターのね乗り方がねすごく上手かったんで、吉田隼人にやられた、あー惜しい、外れたと思ったら、里のダイヤモンドがちゃんと伸びてくれてね、2着でいいところを1着になっちゃいましてね。これ里のダイヤモンドが2着だったら3連単もあったんですが、まあそんな贅沢は言いません。馬連1万円1点ドンピシャでございます。的中イエーイ。やっとね有馬記念当てましたよ。まあクソ一番人気ですけどね。なんで今までそのクソ一番人気になったことがあるようなそのレースをさ、有馬記念さ、オペラ王弟の時も取れなかったよ。あえて買わなかったよ。素直に買えばいいんですよね。はい。というわけでね、昨年は、その、ま、一昨年の放送聞いてもらえばわかるように、その、手堅く行けで、昨年は見事に手堅く事前をそこそこ当たりましたんでね。で、今年は、中口でそこそこ勝負していいぞ、みたいな感じなんで、今年は手堅くではなく、ちょっと勝負して予想しようかなというのが、まあ、今年の目標でございます。まあ、それよりまず、当てることが第一ですよね。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネーム、キマニさん、いつもありがとうございます。そして今年もありがとうございます。ノルさん、こんにちは。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。明けおめでございます。鷲宮神社の初詣の様子聞きました。今年は参拝するのに暖かい日でしたよね。まあそれなりに寒いんですけどね。まあ暖かいじゃ暖かいか。それとブログで絵を見ました。ラッキストの絵馬がやはり多かったのですか。ロロさんは今年の目はいつ考えましたか。あと私がいつも楽しみにしているハードゲーの絵馬ですが、今年はウルトラマンのハードゲーでしたね。 WW 正月テレビでレイザーラモンのコントを見ましたが、全然面白くなかったです。まあ、エマね、今年はね、もう、昨年、その、利根川中、その、漫画の作品が非常に面白かったんでね、これのアニメ化を希望しようっていうのはね、もう前々から思ってたことなんで、それはもう決めてました。で、もう一枚の生徒会役員どもの方のエマの方は、ほんと直前ですね。12月入ってから、その作品が映画化、来年映画化するぞっていうことを情報を聞いて、じゃあ、それのまあ、成功祈願じゃないけどっていう感じで、君の名はっぽく作りました。はい。なので、本当はもっと違う絵馬をもう一枚作る予定だったんですが、そっちぼしゃって、まあ、そっちにしましたというね。ハードゲーマーの人、あの人はね、本当に、なんかすごい数の絵馬、枚数、奉納してるんですよね。絵馬もね、一枚一枚ね、そんな高くない、安くないんですよね。驚いたのは、絵馬を40枚、41枚と書いていた方、一体何枚奉納したんでしょうか？今は1枚いくらなんですかっていう、そのね、絵馬なんですけど、まあ、他の神社は知らないんですけど、鷲宮神社だと、絵馬1枚1000円しますよ。1枚1000円ですよ。うん。なので、まあ、他の神社でもそれ相応の値段と考えても、えらい額使ってるんですよね。そう考えると、そういう、絵師の方々、絵馬書いてる方々は、ほんと、無駄つちゃあれですけど、アホな金使ってるな。過去褒め言葉ですよ。それから、おみくじで今日引いても大丈夫です。私はその後大吉が出るまで何度もおみくじを引きまくったことがあります。それは神社の思うつぼです。1枚100円とはいえ、何回も何回もチャリンチャリンチャリンって言って、今日吉吉、今日吉中吉大吉、あ、大吉だっていう感じで、いくら使ったんですかね。それではまた今年もよろしくお願いします。PS、北さんブラックが JRA の年度代表馬に選ばれましたね。2番目に票を集めたのはどの馬だったんでしょうか？モーリスっていう。まあ、これは僕正直びっくりしましたね。年度代表馬は絶対モーリスだと思ってたんですよ。そしたら、 北さんブラックが年度代表馬になったんで、まあ、これは、正直な話、世間的注目度をいかに浴びたかっていうことなんでしょうね、きっと。モーリスの場合だと、まあ、海外の G12 勝と国内は、天皇賞ですか。うん、まあ、実績は悪くないんですけれど、北さんブラックは天皇賞勝った、ジャパンカップ勝った、有馬記念を2着だったっていうね、感じですけど、G1 の数は確かに劣ります。けど、やっぱり馬主さんが北島三郎っていうことで、世間的注目をものすごい集めたんですよね。そのことがやっぱり、今回、まあ、いろんな各地の方でも注目されていたんで、年度代表馬に選ばれたんじゃないかなと思います。まあ、記者さんも、まあ、サブちゃんならしょうがねえだろうなっていう。しかし、まあ、サブちゃんもね、ジャパンカップ勝ったと思ったらね、北さんブラック、年度代表馬ですよ。これ、十数年前だったらね、北島三郎の馬が年度代表馬に選ばれるってことなんかね、もう考えもしないですよね。すごい時代ですよね。PS その2、パーマー大佐という人を教えてもらったのですが、埼玉で有名なんですか？何ですかそれ？パーマー大佐？僕は今年初めてそんな言葉聞きましたね。今年というか、まあ今まで来てて、パーマー大佐？何ですかそれ？アーノルド・パーマーかなんかですか？それともメジロ・パーマーですか？それとも頭ボーンって大佐なんですか？さすがにね、なんだろう、パーマ大佐？なんなら、ググってみるか、今から、パーマ大佐で。ググっちゃうよ。どんなのが出てくるんだ、パーマ大佐。画像、誰？誰？誰この人？初めて見るよ。パーマって言うほどパーマかかってないし、なんか変なウクレレ持った、メガネの兄ちゃんや。え？誰？本当に。太田プロ所属の北本出身。本当に誰誰やこいつ俺ウィキペディア見ちゃうよ。何このパーマ大佐って。埼玉県出身で北本なのね本名が国土イクトまたすごい名前だな。国土イクトっていう名前もパーマ大佐っていうからもうちょっとおちゃらけた本名かなと思ったら、国土イクト。国土イクト。読みづら。国土って、まあ、難しい方の国に土で、あとは、都みたいな字のイクで、音で、イクト。すげえな。すごいな。なんだそりゃ。まあ、注目しておきましょう。パーマ大佐ですね。うん。芸風が僕なりの森の、あ、わかったわかったわかったわかった。はいはいはい。聞いたことある聞いたことある。なんか森の熊さんなんか歌歌いながらなんかそういう変な、はいはい、思い出した思い出した。あの人だ。はいはい、見たことある見たことある。そうかそうか。これがパーマ大佐っていうのか。そのネタ聞くと、そういうネタ聞くとちょっと思い出したりするんですよね。少しずつ売れ始めた芸人は多少知ってたりするんですよ。うん、初めて知りました。でも、埼玉なんだね、この人。埼玉芸人っつったらまあいろいろいますけどね。やっぱ埼玉芸人で今のところ今一番有名なのは元Uターンの土田照之かなっていう。元Uターンってつけるのがポイントね。Uターンなんて今時のことも知らねえよっていう思うんですけど。まあいわゆるボキャブラ世代のね、勝ち組の連中ですよ。ボキャブラ世代ってまあ知らない人のために言うと、まあ昔そういうの、タモリさんがやってたボキャブラ帝国っていう番組で、若手芸人を中心にワイワイガイガイやってた番組なんですけど、そっからいろんな芸人が、まあ、出てるんですよね。爆笑問題、クリームシチューとかね。あとは、論文もそうでしたね。で、最近だとなんと、その番組からはピコ太郎も出てたりするっていうね。うん。いやー、意外といるんです。あ、ネプチューもいたね、そういえば。そうそうそう。まあ、大体今の中堅やや上所にいる芸人の方々が大抵ボキャブラ出身だったりするんでね、やっぱすげえ番組だったんだなと思いますが、最近はそういう、若手の登竜門的に番組がちょっと減りつつあるんですよね。うん。あと20年もしたら今の中堅の方々が、いわゆる大御所になったりするのかな？どうなんでしょうかね。さて、今年も2017年、だらだらとロロラジオをお送りしますので、皆さん、ゆっくりと聞いておくんなまし。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は、小田切ロロでした。バイバイ。See you next week。今年もだらだらまったり行きますので、1年間よろしくお願いします。